田中元和、大阪維新、無所属の会。質疑。当市のふるさと納税収支マイナス年間8615万円、転出方11年間で4651人という数字をどう考えるか。市長、良いふるさと納税制度の実施を目指してさらに検討を加えていきたい。転出超過はここ2年改善の兆しが見えている。あらゆる施策事業を重ね合わせ好循環を生み出す必要がある。要望。以前聞き取った転入理由のアンケートで多かった回答は、親の介護、同居だったことから、潜在的に U ターン志向の方が多いのではと指摘し、その背中を押す助成制度の検討も提案した。税収確保については、古墳群に注目が集まる本年、ふるさと納税返礼品を見直し、古市古墳群の世界遺産登録を応援したい全国の方々が納税をしたくなる品を追加するのも即効性があるのではないか。また、クラウドファンディングを活用した行政施策も各地で行われている。若い職員の知恵を借り、発展につながる施策へ積み上げてほしい。質疑。市営向かいの住宅の集約建て替えの今後の見通しはどうなっているのか。新規入居者募集はいつ開始されるのか。市長、向かいの全団地19棟のうち、耐震化が必要な11棟の住宅を1箇所に集約して建て替える。8階建てで整備戸数は約80戸。整備完成予定、2022年秋をめどにする。要望。3年後に完成という見通しをもらった。地域には仮移転されている方だけでなく、新規入居希望者もいる。遅延せず進めてほしい。質疑。江賀野省駅前整備事業での駅前広場踏切の一体整備について。市長、大阪府に対し、踏切北側で歩行者の支障となっている電柱の移設、踏切内での交通事故防止のため、路肩のカラー舗装化をお願いしている。要望。次の段階として、阿部野橋方面から下車した際の人だまり空間の確保、駅舎東側敷地の一部を活用して、踏切を拡幅、車歩道分離を行い、より安全な踏切周辺の整備を要望する。質疑。江賀野省の将来のためには、駅北側拡幅にも取り組むべきと考えるが。市長、大阪府への予算要望等を通じて延伸の必要性を訴えている。要望。駅南側の整備で終了することなく、江賀野省、南江賀野省の地域住民に納得してもらえる都市基盤整備に向け、継続して取り組んでほしい。質疑。高橋北幼稚園跡地利用は、地域の声を受け止めた内容になるのか。市長、地域交流拠点として、花や緑に触れながら、自然を感じて多世代が集う憩いと交流の空間、防災防犯機能も整えたい。素案が整った段階で地域の皆様に示し意見を聞く。要望。隣接する吉村家住宅と一体化した整備をし、姉妹住地域の誇りである吉村家住宅をより多くの方々に親しんでいただけるような工夫を望む。質疑。仮称西部子ども未来館整備は、地域住民や利用者の声を受け止めた内容となっているか。地域協議会設立が必要と考えるがどうか。市長、現在基本設計を進め、秋には着工予定。 地域や保護者、関係者には近いうちに基本的な考え方を説明する。園の運営運用についてはその後も意見を聞きながら2021年4月開園を目指す。要望、整備に伴い廃園予定の江賀野小・丹比幼稚園及び受け入れる向かいの保育園の保護者・地域住民が不安や要望を訴えに来る。皆、子どもの環境を良くしたいという気持ちは同じ。納得した形で進めるためにも、市民を交えた協議体の設定を再度要望する。質疑。南河内すべての自治体で、留守家庭児童会は土曜通年開催される中、当市だけなぜできないのか。市長、近隣市を含め多くの市が実施しているが、当市ではまずは待機児童を出さない運営に全力を挙げている。要望、待機児童を出さないことと土曜通年開催は両立可能。常に当市が近隣市の後追いを続けたつけが人材不足という形で現れたのなら、当市の子育て世代はその被害者ではないのか。この対応の鈍さが転出者増加につながっているのではないか。府下ほとんどの自治体が実施する土曜通年開催を要望する。質疑、羽曳野版 DMO について、大阪観光局や民間企業等外部との連携は。市長、観光庁をはじめ大阪観光局など当市の取り組みをサポートしてもらえる機関とは連携を図っていきたい。要望、大阪市に空前絶後の観光客が押し寄せるようになったのは、大阪市の行政マンの能力が観光行政に特に優れていたからではない。大阪城公園の管理を大手広告代理店に全面的に任せたように、行政のコミットを最小限にし、民間の発想力、資本力を最大限に発揮させたから。観光庁や大阪観光局には民間を生かすノウハウがある。当市の取り組みのサポートを求めるべき。質疑、世界文化遺産登録に向け、モズ古墳群との相互アクセスの改善を推進とあるが、具体的な方策は。市長、7月から来年3月まで大阪府主体の堺、藤井寺、羽曳の各市1カ所ずつの停留所を結ぶシャトルバスが運行される事業に全面的に協力をする。要望、かねてより提案している観光だけでなく、通勤・通学・通院、地下鉄や JR、 南海と羽曳野市を結ぶ堺・羽曳野間路線バス実現に向けて風が吹き始めている。期間限定バスの存在を市内外にアピールし、継続運行されるよう運用事業者と良好な関係を築く努力をしてほしい。質疑、峰ヶ塚古墳は墳丘部に入れる数少ない古墳、常時入場可能とし、古市古墳群のランドマークとして峰塚公園と一体とした史跡古墳公園とする考えは。市長、史跡古市古墳群整備検討委員会の助言、大阪府や文化庁の意見を踏まえ、世界文化遺産にふさわしい質の高い整備を行っていきたい。要望、墳丘部に上がり丘から見る大和尊御陵など巨大古墳群と二条山金剛山系のパノラマに圧倒された。堺市エリアにあの光景はない。唯一無二の体験と眺望を楽しめる峰ヶ塚古墳からの眺めは、観光客に古代から変わらない眺望を記憶に焼き付けてもらえると確信している。 観光拠点となる予定の浅野家住宅や竹の内街道、水長園遺跡公園、リック羽曳野との相乗効果など峰ヶ塚古墳整備によって古市駅前周辺は観光客でにぎわう商店街へと変貌させうる潜在能力がある。ぜひ具体化してほしい。